はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の20日、ね、早いね、水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
落ちた春巻きを3秒ルールにのっとり食べました。
あ、どこでそんなことしましたか。
さっきそこで
わ、春巻きなんかあった。
タイムリーだな。
自分で買ってきたんですよ。
自分で買ってきて
、うん、食べようと思ってからしも塗って、うん、出来上がりって一口目食べようと思ったら落としたんです、
うん、あー、落下。
春巻きもね、パリッと揚がってたからでしょうね。一皮分ぐらい粉々になって、粉は
パリンって
粉とマスタードは全部一回いなくなりましたけど、あ、まあそれも含めじゃあいけるかなと、
うん、カサスのオープニングみたいだったんですよね、
う
ん、
そう。でも考えてごらんなさい、49のおばさんが床に落ちた細かくなった衣をずっと拾ってたんです、うんうん、下が汚れちゃったから。
でも いいことでね、うん、生きるっていうことに関しては、はい、とても大事なことだと思うね。
あ、でも絨毯が油吸って少しカロリーオフになったんじゃないですか。
ちゃんとティッシュオフしましたよ。カロリーオフしましたよ。
あ、そうか。かけらはさすがに食べなかったんですよね。
かけらは食べなかった。
かけらは食べない
です、ね、かけらは食べないですよ。
パリーの部分は食べないですよ、ね、
マスタードだけちょっと悔しいと思いました。
あ、悔しい。せっかくかけたのに。
せっかくかけたの、
チョコパイってあるじゃん。
はい、
チョコパイって、
はい、
あれなんかこう噂で冷蔵庫で冷やしといて食うとうまいみたいな、
はい、うまいです。
うまい。
チョコがパリッとする、
うん、それ聞いてるから、はい、冷蔵庫に冷やしといて、はい、で出して、
うん、
で端っこパッと切って、あ、冷えてるな、なんてパリーなんて食って、なんなん、あ、こんな感じいいなと思って、
はいはい、
ね、柔らかいよりもちょっと硬くなった感じが、
そうそうそう、
あ、いいねなんて思って、
はい、
いや、ちょっとやっぱり硬い分だけチョコレートが床に落ちるじゃん、
はい、
あ、床に落ちちゃったなんて、
あと
これ拾わないと女房に怒られるなーなんて思いながら
思いながら
で拾って口に入れる寸前で、はい、あ、これは猫の餌だって気がついた。
あ、まあ、色が似てるのかな、茶色だからね、
うん、同じ色、セーム
同じ色、
うん、まあ、食べても大丈夫なんだろうけどね。
大丈夫です。
どうやら大丈夫らしいです、うん、
大丈夫らしいです。それ
ほどまずくないです。あ、味ないんだろ、だって
味あります。
味あるの。
はい。
あ、そう、
はい、
いわゆる塩味とかがないんでしょ、
うん、塩味があんまりないです。
そういう意味では味がないの部類になっちゃうんだよね、うんうん
うん、はい、あ、塩味がないの、はい、
要は味付けがないから、
うん、そうですね、そうですね、う
ん、私も一回なんかドッグカフェみたいなところに大久保さんのワンコ連れてって、
パコミ、
パコミを、
うんうん、
鶏肉のなガランティーヌみたいな
ガランティーヌ、
何ガランティーヌ、
わかんないです。結果蒸し鶏ですけど
鶏肉、
うん、
ガランティーヌ。
それをちょっと、うん、パコね、これちょっとパコには量多いかな、うん、バーバが食べてあげるって一口もらったんですけど、あの、やっぱ味がねえなと思っちゃいました。鶏の味はもちろんしますけど、やっぱ塩味とかがないとね、人間にはちょっと、
いや、その犬との関係が分かんないけど、バーバーが食べてあげるっていうのはどういう関係。
あ、私がバー、うん、あの、うん、パコミのママは大久保さんなんで、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、うん、だから私はバーバーっていう、うん、あの、うん、要はおばあちゃんおじいちゃんって猫っかわいがりして、
はいはい、
育てるとこはもちろん、
うん、
ママパパの
仕事、甘やかす担当。
そうそうそう、だからもう好き放題なでっ
かり、パコミは元気なの。
パコミ元気、昨日も会ってきましたけど、
うん、昨日も会ったの
昨日なんか大久保さん家で、うん、あの友達のワンコも預かってんで、
うん、
2いるっていうことで、うんうんうん、ちょっとお手伝いしに。
どうでした、うん、仲良くやるんですか。
あそこの2人は仲いいんで、もともと知り合いの子だから。そう、でもやっぱ大変ですね、うん、ニピチを散歩させるのとか ね、
まあでもね、まあ、まあ昔の話になるけど、昔飼ってた犬とか猫とかね、
はいはい、
もうなんか味噌汁ぶっかけてるや
つ、
それみんな食ってたけど、
普通にそうでしたよね、
のこぶりもがみんな、うん、あの、うん、あげてましたよね。
そう、
ただあの鳥の骨とかはね、刺さるからいけないとか言われてね、犬にはあげなかったりしてたけど、でも今なんかね、うちのどなんかキャットフード、
うん、
それしか食わないよね。
そうですね。
そうそうそう。でも
あれよっぽどうまいってことになるわけ。
実際そのね、中、うん、は美味しいですね。中、うんうん、は。
だからわかんないけど、
なんか生的なやつ、
ね、うん、ペロペロ舐める
、ペロペロ舐める、
うまいです
ね。だからああいうのしちゃうと食べなくなるよね
お前猫が犬になってるな、もうな気持ちが。
いや食べたんですよ、あれ。
食べたの。
はい、
美味しいの。
いや美味しい。
どうする、
いける。マラソンの最中にあれ給水所で出されてチューってやったらいけると思います。
あれはちゃんと味が乗ってるんですか。
味が乗ってました。 なんか味の向こう側がありました。
味じゃなくて向こう側でしょ、はい、多分
確かにどっかのあの高健鉄がやってる NHK でやってるなんか、
は
いはい、料理をなんかいろんな国の料理を、はい、で日本編だって高知だったかどっか行った時になんかこう毒フードっていうのをやってるとこが、うん、そこが毒フードが売れるんで、まあ、犬だけじゃなくて人間のも作ろうみたいなことになって、
はい、
なったんだけど、ドッグフードの方はだなんか肉か魚か知らないけど手間暇4日間かけて作るんだって、うん、人間の方は、はい、1日でできる、うん、
手間が違うんだ、うん、
じっくり、じっくりことこと、
はい、煮込んで
手間が違うみたいだね、うん、
そんな違う、うん、
4日間どういうパートなんですかね。
いやいや、そこもごめん、あのね、いい加減に見てるから、
はい、
ぼーっとね、
はい、
あの景色が流れていくように、はい、今日ここで話すので見てないからね、
は
い、
なんとなくね、
うん、
4日間に分けてご飯作るの大変ですよね、
やっぱ食感とか、
あ、維持して
匂い、
匂い、
香り、
ところどころまだらで見てるから、うん、何回もあれ再放送してるんだね、
うん、
ああ。
まだらで見てるから、
うん、
こうい
つか
河原で石を火に焼いてその中にアマゴとかいろんなのを乗せて、まずに石を2時間半かけて焼くんだみたいな、
はい、
ね、それにその原産地の、
はい、
まあ、人参とか、
はい、
魚とか、
はい、
それを味噌でまず土手を作って、
はい、はーはー、ちゃんちゃん焼きみたいな、
うん、
はい、
うん、
はい、
でその石に土手を作って、それでその土手の中にまた別の味噌だれをつけて、そこにアマゴとかをこう置いていくのね、
へ、
うん、それをだから石が温まるまでで2時間半で、
うん、
っていう、いうのを見たのよ、
はいはい、
で、わあ石が温まる2時間半だって思って、
はい、
まあまあまあ美味しいかどうか見てるだけで分かんないからね、
分かんないですよね、
まあね、
うん、
まあ美味しいんだろうなと思って、
まあ、美味しいと思います。
でその次に見た時になんか高健鉄が吊り橋の山道を、
はい、
石を背負って、うん、歩いていくの絵を見たのよ、
はいはい、
それで あの石はこの河原の谷底まで背負ってきたんだって、
あとでは繋がったんですね、
そう僕の中で繋がったっていう、ただそれだけの、
は
い、
よかった繋がって、
うん、
ずっとかけらだとね、
かけらだ、
なんで石抱いてんだろうこの人、背中に背負ってんだろうってね、ずっと思っちゃうだけで終わったけど、 そこまで繋がってよかった、ね、
最高そう、う
ん、はい、
コウさんはあちこち行ってるんですね、
あの人なんか俺、いや、なんか食い物番組って、
はい、
ね、なんかこう食べることだとか、
うん、
ね、美味しいことをいろんな表現することだとか、はい、なんかこうちょっと恥ずかしいじゃない、恥ずかしいっていうか、うん、だから俺なんかあまりうまく伝えられないなーなんて思ってる、あの人は別になんか、うん、なんかそこの嫌味がない、
はい、
ない、
そうですね、
爽やかなんですよね、
うん、何を伝えるのにも、うん、ね、よっぽど人間が良くなきゃ
そうですね、
あの
それがにじみ出て、ま、
素直じゃなきゃ、
うん、
みたいなこともちょっと分かるような気がするっつうのかね、うん、俺の勘違いかもしれないけど、でもそう思うよ、
いや、素直な方なんでしょうね、はい、きっとね、
多分 どこの国の人とも ね
仲
良く、はい、なんか、
はい、フレンドリーに、
そう、なんか、はい、あのなんか部族の人たちとも本当に、ね、すぐ、
うん、
なんか溶けちゃうみたいな感じの人だね、
うんうん、確かに確かに、
あの溶けちゃうつながりで言うとね、昨日ね、あの昨日は外回りがタブレット順だったのよ、
はいはいはい、
うん、でタブレット順が下に降りてった時にたまたまあの女性の方が、ね、うん、あのインタビューに答えてくれて、
はい、
でその人は、
はい、
太田さん、
はい、
うん、タブレット ジュンさん、まあ、ちょっと引きこもりがちの人だったのね、
はいはい、
女性、はい、引きこもりがちの女性だったんですけど、はい、タブレットジュンがこの下でやっているっていうのを聞きつけて、
はい、
名古屋から
あら、
うん、会いに来た、
会いに来た、
素敵、
それで
お出かけだ、
うん、まあまあ、ただでさえ引きこもりがちなわけだから、うん、まあ、この下には、まあ、タブレット順の報告にいると昨日は24人いたわけで、
わすごい、
うん、それでインタビューに答えてくれるっていうのも、うん、もう一つハードルがあるじゃん、だって、
は
い、
もちろんもちろん、
名古屋から来た上にラジオのインタビューに答えるって、
はいはい、
でも2つのハードルを超えるでもタブレットジュンさんに、
はいはい、
なんかちょっとお話を聞いてもらいたいみたいなのあったのかね。
そうですね、うん、だからある種引きこもりの女性をタブレットジュンさんが救ったというか、うんうんうん、表に出すことに背中を押してあげたっていうことなんですよね、うんうんうん、
なかなか旅行ですもんね、名古屋から、
う
ん、
1時間半ですね、
はい、
まあまあまあ前からタブレットジュンにはね、まあ、なんで人が集まるんだろうと、あそこの下にね、その女性の話ではタブレット順が他のテレビの番組なんかに出てた時に、はい、まあ、ひな壇にいて、まあ、端っこの方に あまり喋りもしないで、ね、知らないうちに番組が終わってたみたいなのをね、
はい、
見てたと、
はい、
うん、でそういう存在の仕方、
はい、
でそういう存在の仕方でもなんかこう何か引き寄せられるものが
あるみ
たいな、うん、
いるだけでも
そうなん、
ね、興味が湧いちゃうんでしょうね、うん、
まあ、変な言い方ですけど、
はい、
まあ大スターの人はいるよね、
うん、
輝きを放つスター、
はいはい、
うん、俺うる覚えだけど昨日の人はタブレット順はどんななんですかみたいな、
はい、
なんかちょっと近寄ってもいいストーブみたいだって
スターじゃなくてストーブ、
あったかいんだ、
なんかそんな感じのことをおっしゃったと、
ね、手をね、かざすと温かい、
うんうん、なんかだから
いいじゃない、
わからないけども、うん、うん、俺たち芸能人、
はい、
いろんなねこう、見られ方してたりすると思うけども、うん、まあ、タブレット順の立ち方もその言い方も、
はい、
ネタのかすり方もかするところも含めて、はい、全部いいんじゃないかなっていうかね、うんうん、
彼女にとってはスターなわけですよね、
うん、いやそうです、スターとは言ってる、
ストーブ、ストーブ、ストーブというスター、う
ん、なんか、うん、この人がいていいんだったら私もいていいんだみたいなこと言ってそんなこともおっしゃってましたよね、
ちゃんと言葉に言葉になってるやつ
まあね、大きくね、輝く大みんなのね、視線を浴びて注目の人もいるかもしれないけども、
はい、
そうじゃないっていうか、はい、なんかそういう存在の仕方も、うん、なんかこう、まあ、その前に来た、まあ、ちょっと俺は生の小梅名太夫は初めて見て、
はい、
ちょっとびっくりしたんだけど、
この間番組いらしたんですよ、
はいはいはい、
これ初めてだったんでちょっと存在の仕方にね、まあ、ちょっとびっくりしたの、
はい、
うん、だけどもで悩みは畜生って自分が発案したギャグなのにそのタイミングが自分でつかめないっていうい
つ言って長いんですけどね、
うん、いつ言っていいのか分かんないっていう、
はい、
うん、大竹さんと小梅太夫さんしかいなくて、うんうん、大竹さんが小梅太夫さんに、うん、でいくつなのって聞いたら、うんうん、え誰がですかって言ってましたからね。
いやもう特集
畜生
畜生質問が伝わらないちくしゃちくしゃ
まあでもいろんな、ね、
はい、
人がいてなんかいいんだなって気に、
いや本当にそうですよ、
なこれはもう芸能界だけの話じゃなくてね、はいはい、社会の話でね、社会っていうのはやっぱりそういうふうにできてんだなっていうのを、それでなんかツイッターの方でね、
はい、
タブレット順の評判がいいのよ、
まあすごいですね。昨日ずっとこう、うん、皆さんつぶやいてくれ、うん、くださってるんですけど、中身だけご紹介すると、うん、タブジュンさん、はい、女性を救う、うん、すごいぞタブジュン、立派に社会貢献してるじゃないか、素晴らしい、感服します。誰とも溶け込めない変わった人、タブジュンを正確て、的確に表現しすぎだろう。しかし世のため人のためになっているから大したもんだ、すごいよタブジュン、引きこもり気味の名古屋の女性を浜松町まで動かせる力を持ってる。タブジュンタブジュンタブジュン、眩しすぎないスター素晴らしい。
まさか今の表現いいですね。
タブジュンのコーナーで目頭が熱くなろうとは、タブジュンさんは生きづらさのハードルを下げて楽にしてくれる人なんだよ。今日のタブジュン最高だったよ。タブジュンさんも意外にリスナーさんに希望を与えてるんですな。今日のタブジュンは何かが違うほか、うん、わーっと皆さんつぶやいてます。
皆さん胸熱だったんです ね、
ちょっと胸が熱かったね、うん、まあ、だからタブジュンにはね、このまんま、
はい、
今の状態でいてほしいよね、はい、あの輝くスターにならない
、はい、もうストーブ、暖かいストーブで、
暖かいストーブのまんま、はい、なんかこうね、なんか影帽子のようにね、なんかこうふわっと、まあ半分生きてるのかなっていう感じっていうのがね、幻想との境目みたいなところにね、
オープニングでタブジュンさんに大竹さんが、うん、今日はオープニングで喋っていいよっていう時が時々あるんですよ、うん、はいはい、そうするとたまに嫌そうな顔してる時が、
どうしてよどうしてよ
喋らない、
そうなんだ、嫌なのかな、
時もある。
それはあの本編である外の、はい、ネタもできてないのに、その俺まだこれからネタを作んなくちゃいけない、俺の時間を奪うなっていうね。
なるほど、まあまあね、下のために取ってある時間を、
まあ、それはもっと前に考えときゃいいじゃんって俺は思うんだけど、はい、そうはならない、ね、前の日は酔っ払ってるからね。
あ、お酒飲まれるんですか、
う
ん、
ものすごいヘビードリンカーですね、うん
ちゃんとね時間のプログラムがありますから、
う
ん、
あ、まあ、昨日のその中継の模様はラジコの台風フリーでも聞けますので、はい、ぜひ聞き直していただきたいなと思います、はい、
ダメな芸人の話をもう一つ、はい、うちの阿佐ヶ谷姉妹なんだけどね、
はい、ダメじゃないじゃないですか、
うん、いやいやいや、こいつらがなんか YouTube ってなんていうの、なんかネットの配信回数を、はいはい、なんか200万なんとかっていうのを超えたとかなんとか、
私それなんか異国にいる時ニュースで見ましたよ、う
ん
う
ん
う
ん、今日の文字だけ。お前どこにいたんだ
なんかヨーロッパの方にいたんですけど日々日本のニュース見てたら、
う
ん
う
ん、
今日のデイリースポーツ の、はい、のサイトだと、今日の午前10時現在で再生回数212万回、うんうん、リアルタイムツイートランキングで9位に浮上していると
、うんうん、なんか朝の風景かなんか、
ね、寝起きの風景をそれぞれ淡々と、うんうん、10分弱アップしてるらしいですけどね、
うん、そうだそうだそれ、うんうん、そうだ、阿佐ヶ谷姉妹のモーニングルーティーンですよね、うんう
ん、なんかあの豆苗を窓辺で育ててたり、
あ、豆苗ね、
起き抜けに黒ごまを食べる姿を紹介って書いてあるんだけど、
これ美穂さんが白髪にいいと聞いてる
から、なんかお水でむせてたりもしてました。
これお姉さんの映像みたいですね
なんかわかんない、あの
幸せ、
あの年取ったね、はい、うん、まあ、言ってみればあの芸人、
はい、
ね、あの今期をちょっと逃した感のある、
はい、はい、っていうのもあれだけど年下ですからね、私よりね、う
ん、このちょっと前まで一緒に住んだんだけど、はい、あいつら小金が入ったもんだから隣同士の、ね、同士の部屋になったらしくて、
はい、行き来してますもんね、うん、結構ね、
うんうん、朝起きてなんかずっとから撮ってるんだけど、なんか起きた途端になんか腰伸ばす体操してるようなだけちらっと見たけどね、
ヨガみたいでしたね、うん、
ね、まあ、ここにもなんかちょっと、まあ、これも誰がどう考えたって大スターとは呼べる存在じゃないわけだよね、うん、でもなんか、庶民と一緒にほっこりする、はい、なんかこう、
はい、
全然違わない、普通の人と全然違わない、はい、ね、あの情けなくてまあまあ、言葉を変えて言えば可愛い日常って言っていいのかね、
はいはい、
あ、うん、そういうのが載ってて、これはこれでね、まあまあ、うん、こういうこともあるのかなと。
212万回ですよ、
まあ、その回数はあのどういうのか知らないんだけど、
すごい数ですよね、
だって嫌いな人いないですもんね、阿佐ヶ谷姉妹はね、
あ、
なんか本当に、うん、本当にこれこそ聞いたことない感じですね、
日本の三大姉妹の一人ですもんね、
あ、何姉妹、三大姉妹って
加納姉妹、
加納姉妹、
阿佐ヶ谷姉妹、はい、うん、駒取姉妹。
本当ですか、そんな本当ですか。
じゃあ今の要は、うん、そうですね、うん、そういうことかな。三大姉妹、
はい、三大姉妹の一人、はい、ね。
でも駒取姉妹の朝も見てみたいですね、うん、
いやちょっとそれは
それだったら加納姉妹の朝見てみたいです
もうそれぞれの目的が
目的が違う
の、ね、姉妹の朝
いろんな姉妹の朝
見て、加納姉妹だよ、
加納姉妹ですよ、もう間違いなく。
何言ってんの、なんだ駒取姉妹なんか見てどうすんだろう
なんかセレブな朝と可愛、はい、い朝と、うん
うん、まあね、いろんな人の欲望、まあ ね、心も満たすだろうけど、うん、欲望を満たす方法論も、
起き抜けにいきなりこう胸を整える体操かなんかしそうな感じがね、
ミカさんが、
それが期待、それが期待して
それみたい。
あと全裸靴下の京子姉さんも見てみたいですね。
ああ全裸で靴下ね、
全裸靴下だけ履いてんの、
なんか寒いと靴下だけ履くらしいです。なんなの
アメリカのポルノ映画の男みたいじゃん、それじゃ
男なんだ、は
い、一昔前はなんでアメリカのポルノのやつらみんな靴下、男は靴下履いてんだと思いながら
見てた。確かにブーツだけ履いてるとかね、
あるよね。
そういうじゃなくて、いや京子姉さんは違いますよ、多分
そうじゃないの、
そういう趣ではない気がする。
自由、
自由、
あ、そうなんです。はいはいはい、太田さん、うん、
はい、まず今日は時事通信のサイトからですけども、うん、まあ、桜を見る会、まあ、ますます波紋が広がっておりますけれども、はい、菅官房長官今日午前の衆議院の内閣委員会で、総理主催の桜を見る会について安倍総理に、まあ、1000人程度の推薦枠があったということを明らかにしたんですが、うんうん、同時に昭恵夫人の推薦枠に関しても大西昭治内閣審議会が明らかにしていまして、うん、安倍事務所で幅広く参加希望者を募るプロセスの中で、うんうん、夫人からの推薦もあったというふうに言ってるんですね、うんうん、ただ菅官房長官は夫人は推薦作業に一切関わっていないというふうに言ってるんで、ここら辺は齟齬があるんですけれども、まあ、考えてみれば森友問題の時に昭恵夫人は私人であるから公人じゃないのでこれには一切関わってないですよみたいな説明をしていたんですけれども、その政府主催安倍総理主催の桜を見る会に推薦枠があるということはもう私人ではないので、この辺の矛盾はどうなのかなという感じではありますね。
よくわかんないのは、じゃあ来年やめますと、
はい
はい、ね、はい、なんだそれと、はい、うん、やったっていいじゃないか、うん、ね、別に何の問題だな、やるのなんか、うん、ね、やりたいようにやればいいじゃない、うん、ね、ほいで、ただあのくくりの中には、ね、この年に、ね、功労があった人、はい、ね、そういう人たちを囲んでみたいな、うん、桜を見る会議で、まあ、税金使ってやってるわけだ、まあね、それのところに秋枠があったと、もう秋江夫人じゃない、もう世の中ではアッキー、アッキーって誰だ、
ね、秋江夫人です、
秋江夫人、うん、まあ、そういう枠があったと、うわ、ちょっと待てよと、詩人ですからと、こう、うん、
そうですね、うん、森友問題の時にはずっとそういう言い訳の仕方をしてました。
まあ昭恵夫人になんか功労が何かあったかどうかは僕はちょっとよくわからないんですけども、うん、まあ、まあ詩人なのか公人なのかって言った時に詩人ですっていうのがあって、で詩人、じゃあ詩人が桜を見る会の枠を持ってるのか、うん、みたいな話になっちゃうよね、
はいはい、
この辺はなんかこう講師が私には入り混じってるように思えてならないんですけどね、うんうん、
で東京新聞のサイトによると、その桜を見る会に参加した、うん、安倍さんの地元の支援者たちが、うん、受付開始時間の前に会場の新宿御苑に入ることができて、うんうん、総理夫妻と写真撮影していた、うんうん、でさらに講演会関係者の証言などでは、うん、撮影は総理事務所がツアーの一環で設定していて、うん、まあ、支援者が特別扱いされていた様子もあるということですね、うんうん、で手荷物検査もなくて、そのバスから降りた後は次々と総理夫妻と記念撮影するなど、まあ、優遇ぶりが見られたという記事も載っておりました。
手荷物検査っていうのはもう他の人はやってるわけ？
まあ、基本総理がいるところに出入りする人はセキュリティチェックは受けますけどね、この桜を見る会に関しては、なかったということですよね。
美味しいもの出たんですかね。
まあ、飲食は出てたということですよね、桜を見る会ですから、
美味しいもの食べたんだ、
美味しいかな、
ローストビーフを食べたんだ、
そこはこだわりますか、ダンさん。
え、これ大倉大谷、
これはあの桜を見る会です、うん、はい、そのものですね、はい、
ね、
あ、食事はカツオのカルパッチョや焼き魚巻き寿司、
あ、それは前夜祭ね、
前夜祭、
うん、あの当日じゃなくて、
じゃもっと美味しいものが出たんですね、
いや、
これ食べてるのって見たことないけど ね、
ね、
いやいや、それは前夜祭じゃない、ないんじゃないの、今のわかんない、どっち、それ前夜祭、
はい、今の話はあの前夜祭の話です、
前夜祭の話、
はいはい
はいはい、
じ
ゃあここには何が出たかはわからないんです、それじゃ
そうです ね、 ね、今手元にはちょっとないんですけど、うんうん、その前夜祭で言いますと、まあ、スポーツ報知の記事ですけれども、うんうん、今まで1人5000円というのは安すぎるっていう話になってましたが、はい、うん、それはホテルニューオータニに泊まった人がホテルニューオータニの前夜祭の宴会に出てるんで、うん、パッケージで値段設定してるから、うん、これはホテル側が決めたことなんで我々預かり知らないと、
うん、
安倍総理は言っていたんですけど、どうやらホテルニューオータニに泊まっていた人じゃない、別の場所で泊まっていた人も、
うん、
ホテルニューオータニの立食パーティーで5000円だったということで、うん、あれちょっと総理の説明と違うなというのが分かったと。で、参加者の一人はニューオータニには泊まっていないと証言して、桜を見る会のツアーバスはその時は合わせて10台ほどで、うん、ホテル大倉初が 2,3 台、うん、残りはアナインターコンチネンタルだったということなんで、うん、全然ホテルニューオータニに泊まってねえよっていう、
アナに泊まってる、 ANA に泊まってる、
そうですね、っていう年もあったっていうことですよね、
はい、ね、うん、まあなんか今日も国会でやってるらしいですけどもね、もうはっきりするところははっきりして、まあ、別に来年ねやめなくたっていいし、うんうん、まあちゃんとやりゃいいと俺は思うんだけどね、はいはい、辞めるっていうと余計何だったのかってことに はい、なっちゃうよね。
そうですね、
うんうん、はいはい、まあこの問題はちょっと一瞬下火になるのかなと思ってたんですけども、
うん、まあ、新しい時代ポロポロっと分かってきてるんで、うん、るとブスブスブスブスくすぶりそうだ感じですよね、はい
は
い、
まだ長引きそうです
か、ね、うん、そうですね、はい、次です、太田さん、
はい、
うん、
香港問題非常に心配ですが、はい、うん、日経新聞のサイトによること、うん、アメリカ議会の上院が、うん、香港での人権尊重とか、うん、民主主義を支援する、うん、香港人権民主主義法案を全会一致で可決しました、うん、はい、で香港に高度な自治を認める一国二制度は機能しているかどうか、うん、アメリカ政府に毎年の検証を義務付けて、うん、人権を犯した中国政府関係者たちに制裁を課せるようにする内容になっています、うん、でデモ隊への強硬姿勢を強める中国政府と香港政府を牽制する狙いからということなんですけども、うん、当然中国と香港は内政干渉だというふうに強く反発しているということですが、ようやくアメリカが具体的なその牽制のこう動きを示したと、
はい、はい、上院下院ね両方ともで決まったと、うん、でこれはもうどうするかっていうのはちゃんとした形にするには一本化してちゃんと抗議をするっていうのをね、国会議員がやってるわけだよね。
そうですね、上院下院揃って全会一致でということですね、
まあ、与党も野党もなくっていう、全会一致は与党も野党もなくっていう意味合いが、はい、意味合いだよね、
はい、
前から番組では世界は声を上げないのかと、この香港問題に関して、うん、世界がいち早く特に西側諸国は声を上げるべきなんじゃないかって俺は言ってたんだけど、太田さん、
はい、
日本はどうしてますか。
うん、一応読売新聞の記事ですが、うん、菅官房長官昨日の記者会見で、はい、うん、一国二制度の下、うん、自由で開かれた香港が維持されていないという認識を示して、うん、まあ、強い懸念を表明したと、うんうん、それから茂木敏充外務大臣も、うんうん、その22、23日、うん、主要20カ国地域、うん、G20 で、うん、中国の王毅、ワンイー外務大臣、うん、外相と会うので、その時に解決を働きかける考えを示したということで、
はい、 日本は国会とかそういうところでやった、
今のところその動きはないですね、わけじゃなく
て官房長官のなんかこれ何談話って言っていいの、
はいはいはい
ね、そういうところで、はい茂木さんとかが言ってるっていう、うんまあ、な動きとしてはあまり大きくはないよ ね、
そうですね、
まあまあ、中国にしてみれば内政干渉だと誰に何て言われてこんなことは、はいねうん、うちの内政の問題だから知らないぞっていう立場だとそれは思うけども、うん、だけども国として日本の取る立場っていうのはちゃんと表明して、まあ、貿易問題はね、はいまあ、別にあるだろうし、うん、領土問題も別にあるだろうしそれはわかるけどもこれはこれでしっかり声を上げておくっていうことがこの香港で、
はい、
もう現場の情報では、まあ、表には出てこないような情報でもかなりひどいことになっていると
警察が乱暴なことをしてるっていうような情報も入ってきてますよね確認はできてないですけど、
はいはいはい、
で、まあ、中国や香港政府が強く反発するってことは、うん、アメリカの上院が可決したような香港人権法案が嫌だから強く反発してるのであって、うんうん、だとしたらやっぱり、諸外国いろんな立場の人たちや団体などがちゃんと声を上げれば、うんうん、ブレーキには牽制には当然なるだろうなということですよ ね、
ね、まあ、もちろんそうならない場合もあるかもしれないけどもそれでも、ね、こう西側諸国って言っていいの大きく声を上げるべきだと思うね、はいまあ、これは今ローマ法王だっけ、
はいはい
ね
まもなく来日しますよね
来日する方は、はいまあ、広島、ね訪れるっていう話もあるけども、はい核をなくそうと、ねうん、いう、
はい
まあ、これはローマ法王だから、まあ、どういう立場で発言するのか、まあ、でも世界に影響力のある方の立場の発言だよね、はい、それが核兵器じゃなくて、まあ、お互い持ってる核をもうやめろと、
うんうんう
ん、核なんか持っちゃいかんっていうそういう話をこう するらしいね、
はい
うんやっぱりそのあってダメなものがあるからこれなくした方がいいんじゃないのっていう、うんまあ、まあここは立場上、はいまあ、多分一つの宗教のからの発信だから、うん、問題はちょっと難しいかもしれないけども、うん、同じ核廃絶の方に動こうとしていることは確かだね、うん、さあ今日も始めましょう。